皆さんこんにちは、ロボシンクの矢野です。このポッドキャストは耳で学ぶ AI をコンセプトに、初心者向けに生成 AI を分かりやすく説明する番組です。今回のテーマは Adobe が音楽生成 AI の新サービスを発表、音の生成 AI について語る会について話していきます。はい、ということで今日は音楽生成 AI について話していきたいと思います。皆さん、音楽生成 AI は使っていますでしょうか？チャット GPT などの会話系の AI やですね、あとはミッドジャーニーなどの画像生成 AI などを使っている方は多いと思います。ただ、音楽生成 AI については、あまり使ってないという方も多いのではないでしょうか。まあ、そういった点も含めてですね、今日は音楽生成 AI について話していきたいと思います。今日話すのは主に3つですね。まず1つは Adobe の新サービスを紹介。2つ目に他の音楽生成 AI のプレイヤーについて話します。そして3つ目に音楽生成 AI の問題点について話していきたいと思います。実はですね、今日ちょっと花粉症がひどくてですね、声がガラガラになってるので、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれません。すいません。はい、では早速ですけども、まず Adobe の新サービスについて紹介していきたいと思います。つい最近 Adobe から発表されたサービスなんですけども、プロジェクトミュージックジェン AI コントロールという、まあ、ちょっと長い名前なんですけど、Adobe が音楽生成 AI の新サービスを発表しました。これはですね、簡単に言うとテキストのプロンプト。このテキストのプロンプトから音楽を生成できるという生成 AI になります。例えばですね、まあ、パワフルなロックを書いてとか、あとはハッピーな音楽などをですね、人間がテキストで指示をすることで、このサービスがですね、音楽を、その指示に基づいた音楽を生成してくれるというものになります。イメージとしてはですね、音声版のチャット GPT のようなイメージがわかりやすいと思います。で、この Adobe のサービスの特徴としてですね、生成した後の音楽、これを修正できるという特徴があります。例えばですね、まあ、パワフルなロックの音楽を書いてということで AI に指示をして、まあ、AI がどうぞと、できましたと、音楽を、まあ、上げてきます。で、その上げた音楽に対して、いや、ここはもうちょっと、テンポを速くしましょうとかですね、ここはもっとスローにしましょうっていう形で、その、生成した後の音楽を自由に人間が修正できるというような特徴を持ってます。これAdobe もコメントで言ってたんですけども、Photoshop、まあ、Adobe が、展開している画像のサービスというか、まあ、ソフトですね。Photoshop のようにピクセルレベルでクリエイターが微調整できるというふうにコメントしています。で、この Adobe のこのサービスに関しては、YouTube 公式の、チャンネルがですね、YouTube 動画を出しているので、こちらをぜひご覧いただければと思います。概要欄に YouTube のリンクを貼っておきます。で、これ、まあ、実際にですね、ちょっと YouTube 動画でどういったものかっていうのを見ないことにはイメージが湧きづらいと思うんですけども、やっぱりこうワクワクしますよね。テキストでこうプロンプトを打つことで音楽がこう生成される。まあ、こういった経験っていうのはなかなかないので、まあ、ぜひ使ってみたいと思うんですけども、まあ、残念ながらですね、一般公開というのはまだされてません。予定日などもですね、まだ現時点ではアナウンスされてないので、この、Adobe の新サービスですね、ちょっともう一回名前をお伝えします。プロジェクトミュージックジェン AI コントロール。これはですね、今のところ一般公開はまだされてません。ただですね、まあ、YouTube 動画でも上げていることもあるので、まあ、そんなに遠くない未来、このサービスが使えるのかなと思います。新しい情報が入り次第、こちらのポッドキャストでもお伝えしていきたいと思います。で、ここからはですね、他の音楽生成 AI のサービスについても話していきたいと思います。ちなみにですね、まあ、音楽生成 AI のサービスってこう一口に言ってもですね、結構あるんですね。例えばですね、まあ、会話系だったらチャット GPT、画像系だったらミッドジャーニーとか、あとはステーブルディフュージョンですね。で、結構その音に特化した生成 AI っていうのはたくさんあるんですね。まあ、例えばですね、まあ、このポッドキャスト、ロボシンクのポッドキャストの冒頭の BGM、あれ実は生成 AI で作ったものなんですね。ちょっと聞いてみましょうか。はい、これはサウンドローという音楽生成 AI のサービスを使って、作った BGM になります。概要欄にリンク貼っておきます。 その他にもですね、音楽を歌詞付きで、生成できるサービスに数の AI というのがあります。このサービスはですね、ワンピース、漫画のですね、ワンピースの尾田先生が使ったということで話題になったサービスでもあります。これワンピースの主題歌をですね、数の AI で作って X にポストされてるんですね。ちょっとこちらも聞いてみましょうか。はい。これ音楽、まあ、生成するのもすごいんですけど、歌詞付きで、ボーカル付きでですね、音楽を生成できるのがすごいですよね。これX のポストへのリンクも貼っておきますので、興味ある方はこちらも覗いてみてください。で、これまで紹介したのは音楽の生成 AI のサービスになります。音のジャンルで言うと、音楽以外にもですね、音声のサービスもあるんですね。で、例えば11ラボという音声 AI のサービスがあります。これはですね、入力したテキストを音声に変換してくれるサービスになります。例えばですね、そうですね、私がテキストで、こんにちは、ロボシンクの矢野です、と入力するとですね、その入力したテキストを音声に変換してくれるというものになります。で、この11ラボにはですね、男性の声とか女性の声というサンプルがもうすでに用意されていて、そういった声で、こう、音声を作ることができます。で、ちなみにこの11ラボで面白いのがですね、自分の声を学習させて自分の声で音声を作ることもできるんですね。これちょっとサンプルを取ってみたので聞いてみましょうか。皆さんこんにちは、矢野哲平です。どうでしょうか。今の音声というのはですね、私の声を AI に学習させて作らせた音声になります。声は似ていましたでしょうか。ちょっともう一回かけてみます。皆さんこんにちは、矢野哲平です。学習の量を増やすとですね、よりリアルな音声に近づいていくのかなと思います。この11ラボはですね、無料からでも利用できます。私がさっき使った機能ですね、自分の声を登録して、それを AI に学習させるという、これは無料版では使えない機能なんですけども、有料版のスタータープランでもですね、最初の初月が1ドルから使えるので、興味のある方はこちらもぜひ試してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。で、この、まあ、11ラボというのがですね、海外のサービスなんですけども、国内で言うとですね、声フォントというサービスもあります。これですね、まだ触ったことがない方いらっしゃったらですね、ちょっとぜひアクセスしてみてください。面白いですよ。これ自分の声も登録できますし、あとは声優さんがですね、すでにデータを提供しているので、まあ、そういった声優の方とか、ナレーターの方とかのですね、登録した方の声を使って生成することもできます。で、これ面白いことにですね、ひろゆきさん、2ちゃんの創始者のですね、ひろゆきさんが音声のデータを提供しているので、ひろゆきさんの声も生成できるんですよ。これちょっとサンプルあるので聞いてみましょうか。
簡単にオイラの声を真似できるんですよね。
これですね、ひろゆきさんの声を録音したものを流してるわけじゃないです。こちらでテキストで、指示した内容をですね、生成 AI がひろゆきさんの声で生成した音声になります。かなりですね、声色が似てるのもありますけど、こう、抑揚とか、話し方とか、そういった点も、こう、再現性が高いですよね。ちょっともう一つサンプルあるので聞いてみます。
それってあなたの感想ですよね。
もうこれ、ほぼほぼ本人ですよね。この音声を聞いて、AI が生成した、音、まあ、音声っていうのを見分けれる人、少ないんじゃないかなと思いますね。この声フォントもですね、サイトにアクセスすると、トップページでいろいろこう試せるので、その中にひろゆきさんもいます。試せるので、興味のある方はこちらもアクセスしてみてください。概要欄に貼っておきます。ちなみにですね、チャット GPT でも音声出力っていうのはできるんですね。これテキストトゥースピーチというモデルが使われてるんですけども、チャット GPT でも、音声で回答を出力することができます。ちょっと試しにかけてみます。こんにちは。音楽生成 AI についてどう思いますか？
生成 AI については非常に革新的であり、音楽業界に新たな可能性を提供していると思います。
はい。この、まあ、チャット GPT のですね、音声出力機能というのは以前から実装されてたんですけども、やっぱり初めて使った時は少し驚きましたね。音声がですね、なんと言いますか、こう、言いよどんだりとか、とかいう、 なんかこうフレーズとかを使ってくるんですね。なんかこう人間っぽい、妙に人間っぽいリアルさがあるような、音声出力機能になります。これはですね、アプリ版でも使えますし、あとはブラウザでもまあ、使えるようになるというふうに昨日だったかな。OpenAI の方からアナウンスがあったので、こちらもぜひ興味ある方は使ってみてください。で、このまあ音声出力機能はですね、英語学習なんかにこう使っている人も多いみたいですね。ちなみに私はですね、こう頭の整理とかをしたい時とか、あとはこうジョギング中とかにチャット GPT のこの機能をオンにしておいてですね、AI とこう会話をしながら頭の中を整理するみたいな使い方もしています。で、ここまで音に関する生成 AI について紹介してきましたけども、やっぱり問題点もあってですね、やっぱり一番の懸念というのが、この音楽生成 AI や音声生成 AI がですね、悪用されるケースっていうのが懸念されますよね。例えばですね、まあ、バイデン大統領、アメリカのバイデン大統領の偽スピーチというのが、最近問題になったんですね。で、本人は話してないんです。本人は話してないような、偽のスピーチがインターネット上で出回ったと。で、これはですね、生成 AI が作った音声なんじゃないかというふうに言われてます。バイデン大統領の声を学習させてですね、偽のスピーチを、作ったケースですね。で、これ大統領レベルの話でなくてもですね、例えば私の声を学習させて、そうですね、まあ私の母親にオレオレ詐欺のこう電話をかけるような、まあそんな悪用の仕方とかもできてしまうわけですね。で、例えばですね、アーティストの音楽には著作権がありますよね。じゃあですね、声、この声自体には著作権はあると思いますか？これですね、結構驚く方も多いんですけど、声自体には著作権はないんですよね。例えばアーティストの方の音楽っていうのは、ボーカルの声とか、あとは、まあ、ドラムとか楽器の音ですね。まあそういったものが一つになった作品なので、著作権っていうのは認められてるんですけども、個人のこの声、まあ公人もですね、バイデン大統領も公人ですけど、個人とか人の声には著作権っていうのは現状認められていないんですね。例えばですね、オープンリーガルコミュニティというアメリカの知財を解説するサイトがあるんですけども、こちらの2023年10月の記事によるとですね、声自体には現状著作権は認められていないので、著作権侵害に対する権利行使が難しいというふうな見解が述べられています。例えばですね、まあ私の声でこう音声の AI とか作ってもですね、まあちょっと損害というか、たかが知れてるとは思うんですけども、例えば有名なミュージシャンの方の声を学習させて、その方の声で、なんかこう、知らない誰かが曲を作ってしまうと。で、その曲に有名なミュージシャンの方のボーカルを乗せる。そんな使い方もできてしまうんですね。悪意のある方がいればですね。で、これから急ピッチで法整備が進んでいくと思うんですけども、やっぱりその生成 AI のこう進化の速さに現実のこの法整備が追いついてないのかなという印象はありますよね。海外も日本も含めて、いろいろこう著作権に対するこう法整備っていうのは、急ピッチで進んでいっているので、ロボシンクでもですね、引き続きトピックを、取り扱っていきたいと思います。はい、今日はこの辺ということで、本日も聞いていただきありがとうございました。今回のエピソード収録しててですね、ちょっとまあ、もともと入りは Adobe の新しい音楽生成 AI サービスだったんですけども、音声 AI についてちょっともっと掘り下げたくなったので、来週もですね、音声 AI のトピックをちょっと取り扱おうかなと思ってます。次はですね、ポッドキャスターの、文脈で取り扱おうかなと。ポッドキャスターと生成 AI について、エピソード配信したいと思います。このようにですね、AI の情報を毎週発信しているので、ぜひフォローお願いします。ロボシンクの公式サイトでは、チャット GPT や画像生成 AI を動画で学べるコースも提供しています。興味のある方は、カタカナでロボシンクと検索してみてください。概要欄にも記載しています。お相手はロボシンクの矢野でした。また次の配信でお会いしましょう。